この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第187回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサーと
オスコとコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、暑いです。
うん、
秋かよっていうね。
本当ですよ。はい、もう季節がねとんでもないことになってますよ、やっぱり
ね。あとね、やっぱこう涼しかったじゃない、寒いぐらいの、うん、暑くなったじゃない、
うん、
やばいよね腰。
うん、来るよね。ふらきますわね。
ええ、
まあしゃあないですよね。
ええ、
田中さんぎっくり腰みたいですから。
ほぼほぼぎっくりでもだいぶもういいですけど。
ああ、そうですか。
はい、
若いですね。
ええ、若いので。
ああ、
はい。先週金土日と目いっぱい勉強してきまして、できた翌日の日にぎっくり腰みたいなね。
うん、
はい。じゃあでもさ、3日間さ朝から晩まで勉強するのに机がないってどう思うっていうね。
ダメでしょ。
本当ですよ。
バインダー持ってこいってことかい。
そうそうそうそう。だから椅子しかないので、カバンを下に置いて高さ出すために、
ああ
カバンを置いてバインダーを置いて、そこの上にノートを置いて、朝まあ9時ぐらいから夜7時ぐらいまで勉強をするっていうね。あのね、腰じゃなくてもうお尻が痛かった。
ああ、
肉が。
普通のあれでしょ、学校机みたいなやつでしょ。
じゃないでしょ。
あ、違うの。
ちゃんとしたホテルの会宴会場なので。
ああ、
ふかふかなんですけど、ずーっと同じ体勢なので体重の変動がないんですよ。机があればさ前に出たり後ろに出たりで分散するんだけど、
うん、
ないからひたすらほぼ同じ格好でこう前のめりで書くみたいな。
何、一つの講義って何分ぐらい。
70分です。
おー、1時間10分。
はい、
なるほどね。
70分、ひたすら前かがみ。
お疲れ様でございました。
とんでもございません。
でも、ね、あの身のある授業だったわけでしょ。
そうですね。まあ、うん、本当に年に一度目いっぱい頭に詰め込んでくるっていう、
うん、
すごい、ね、すごい。今回消えるボールペンあるじゃないですか、
うん、
あれの3色ボールペンを持ってったんですよ、
うん、
で返信も持ってったんですよ、
うん、
まるっと3本なくなったよね、返信が。
お、素晴らしい。
すごいよね。びっくりした。
よく勉強してまいりましたね。
ええ。どんぐらい頭の中に残ってるかが問題なんですけどね。
まあ、それを少しずつ小出しに頑張って。
そうですね。
業務に明け立ててください。
はい。頑張っていきたいと思いますけれども。
あ、はい。
まあね、そんな感じで、こちらのコーナーから行きましょうか。
そうだ。うん。そのコーナーから行ってください。
はい。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
ライフハッカーさんからお題をお借りいたしまして、うん、犬に襲われた時の適切な対処法というご紹介させていただきたいと思います。
はいはい。
まあまあ日本に住んでいて犬に襲われるってことはないと思うんですが、
うん、
例えばね海外に行くとかね、
うん、
もちろん日本でも絶対野良犬的なことはあるので、
うん、
そういった時にもすごい役に立つんじゃないかなと思ってご紹介をさせていただきたいと思います、
うん、はい。
本編をお借りいたしますと、疾病管理センターによればアメリカでは犬に噛まれる事故が毎年約4万5000件発生しています。そのうちの5件に1件は感染症を発症しており、総計約90万件。1999年から2007年の間に250件の犬による死亡事故が報告されています。有毒害虫の被害を別にすれば、太古より人間のベストフレンドであるはずの犬がアメリカでは最も恐ろしい動物に数えられますということなんですね、うん、確かにさ、ほら日本って今街中に野良犬が寝てるっていうのはそうそうないけれども、
うん、
もうここ数年見たことないよね、野良犬とかね、
うん、
っていう感じなんだけど、海外に行けば全然普通にいるっていうね、
うん、
野良犬がそこら辺に
もういますね。
寝てるし、どちらかといえば動物とかに関して先進的であるアメリカですらこういう風に感染症、5匹に1頭が感染症なんだよ。
うん。
人畜共通の。
ね、基本的に州で法律が決まってるからさ、結局あれなんだよね、あのそういう狂犬病とかさ、うん、そういうのも考え方で違ってきちゃうから。う
ん、あとまあ、うん、飼い犬だったらいいんだけど、野良犬っていう存在がまずいるっていうことへの恐怖。うん、で、本気で怒ってる時の犬ってめっちゃ怖いじゃん。
怖い。
これあの、リンクをさせていただきますけど、動画が出てたりとか写真とか出てるんですけど、すっごい顔をしてるわけですよ。
バイオハザードだよな、
うん。この世の終わりだよね。うちの子こんな顔したら私、うん、心臓止まるかもしれない。っていうぐらい。
バイオハザードです。
すっごい怖い顔してるんですよ。で、それは今野良犬をメインに話をしたけれども、飼い犬であっても、精神的なね、タガが外れてしまったりとかすると、こういうケースに陥ることがある。確かに、そう。私自身も経験があるし、ある日突然犬に噛まれるっていうね。何にもしてないのに、
うん。
で、パーソナルスペースって彼らは持ってるんだけれども、私は立ってただけだから、その犬が勝手にそのスペースに入ってきて、いきなり噛みつくっていう、事故があったぐらいなので、いつ何時何があるかわかんないわけですよ。
うん、
じゃあその時に、私のはね、突発性でちょっとどうにもできないんだけれども、どういう風に犬が超怒っててこっちに来たよってなったらどういう風に避ければいいかっていうのがすっごい丁寧に書いてあるんですよ、
うん、
でこれも本編ねちょっとお借りしてご紹介するとリードとかついてない見慣れない犬が近寄ってきたらパニックになって走ったり大声を出したりしないでください。じっと動かずに半身で犬に対峙して右肩だけ前に出すとかね左肩下げるとかどっちでもいいんですけど半身で犬に対峙して直接目を合わせないようにし、目合うとやるかこんな野郎になっちゃうので、うん、合わせないようにしながら低くきっぱりした声でノーとか家に帰りなさいっていう命令をしましょう。家に帰りなさいがつながるかわかんないんですけど多分これ低くガッって言った方がいいっていうあれなんですけど、うん、で肘を内側にしながらゆっくり両手を上げて首を覆って保護しましょう。首急所なので、頸動脈とかやられちゃうとダメだから、ホールドしてくださいって。保護しましょう。そのまま犬が立ち去るのを待ってからゆっくりと退散してくださいとかっていうね、対処法が書いてあるわけですよ。で、突進してきてもできるだけその場でじっとしていてくださいっていうのとかね。あとは、明らかに攻撃的になっていたり、うなったり吠えたりします。どう見ても野犬であるときは、汚れてたりとか首輪をしてないとか命令を聞かないなど特徴ですと。自分と犬の間に何かを置くことを動物行動サイエントのソフィア先生博士っていう方がおっしゃってるらしいんですよ。例えばカバンを持ってたら犬と動物の間にそっと置くとかね。で犬って結構目の前に物があったりとかするとすごい気をそらされたりとかするっていうのはこうサニーさんとの教室とかでもねいろいろ教わってるんですけど、逆にこう殴ろうとしたりとか物でどつこうとしたりとかしないようにっていう、はい、飛びかかられて倒れてしまった時には頭をかばいながら体を丸め手を拳にし指を保護し耳や首を手や腕で覆ってくださいっていう、こんな状況になることすら恐ろしいけれどももし万が一なってしまったら
な、
はい、で、まあ、噛まれた時にはできるだけ早く傷を石鹸水で洗って、まあ、まずはお医者さんに行っていただくことですね。
うん。
感染症がある可能性があるので、破傷風もあるし。
ね。
はい。ちょっと気をつけていただければと。
うん。
いうのがね、すごい丁寧に出てるんですよ。
うん。そうなんだよね。結局、あと日本人はやっぱりね、ほんと無警戒すぎるよね。海外行っても。
いや、犬って。
もうすぐ触るからね。びっくりしちゃうよ。触っちゃダメだっつってんのに。
まあ、みんなね、うん、日本ってワクチンとかのしすぎだよとかって言うけど、それがあるから皆さんが守られてるんですよ。
う
ん、
そうそう。
っていうね。
そういうことです。
狂犬病とかも。
うん。こういう部分に関してもだから平和ボケなんだよね。
そうね。平和ボケ。言い方はね、ちょっとまあ、微妙ですけど、のんびりしてる国民性なんだなっていうね。
うん、
でもその、のんびりしてられるのは今まで培ってきたワクチン、狂犬病だったりとかに対するそういう対処があるからこそなんですよ。
ですよ。
はい。死んじゃいますからね、狂犬病発症したらほぼほぼ。
そう、死んじゃいますんでね。
はい。
ですよ。
はい。あとはもう、いくら犬が好きで、動物が好きでも、飼い主さんがいないとか、 そういった時にはもう近寄らない。
そうなんですよ。
はい。あの、餌として見なされますからね。
あと、海外のゴルフ場ってね、うん、いっぱいいるんだわ。
ああ、そう。
犬が。
あ、そう。うん。
だからね、本当に一緒に行く人たちはね、無防備で平気で触るから、やめなさいって言って、ね、怖いよ。
怖いよね。
うん、怖いよ。うん。だって俺がさ、好きなの分かってて触んないのはなぜかって、ね、分かってほしいなと思うんですよ。うん、
はい、
あ。本当ね、これだけはね、あの、本当気をつけないといけないなと、はい、思いますね。はい。
で、まあ、あとちょっと補足なんですけど、日本でも、つながれてる飼い主さんがちゃんとお散歩をしてる犬でも触っていいかをちゃんと飼い主さんに確認をしていただいて絶対上から手を出さないこと。
その通り。
はい。気をつけていただければと思います。
はい。
はい。というわけで今回はですね、ライフハッカーさんよりお題をお借りいたしまして犬に襲われた時の適切な対処法をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はい。
というわけで本編でございます。はい、私の3日間のですね、勉強の成果を小出しにしていきたいと思うんですが、今回ね、3日間を通して、ある先生が、歯周病についてすっごく細かくお話をされてたんですよ。
うん。
で、改めてね、ちょっと勉強をしてきたので、何回も取り上げてるとは思うんですけど、何回聞いていただいてもいいぐらい、歯周病って超怖えっていうのが分かったので、お話をさせていただこうかなと思います。
はい。
まずボスに質問ね、
うん、
7歳以上の犬が歯周病になっているであろうという確率はどんぐらいだと思う？
多分 80% ぐらいじゃない？
へー、残念。
あ、違うんだ。
ほぼ 100% って言われてるんだって。
おー、なるほどね。
さっき言った
80、まあ高いだろうなと思うけどね。
そう、 80% っていうのは3歳ぐらい。
お、
3歳以上で 85% がそうであろう。
なん
だって。人間だったらありえないよね、って。
いやー、けども、歯周病ってさ、
うん、
細かいのまで入れると多分みんな取り切ってないから歯周病になってると思うよ。それが虫歯になったり、うん、そういう風に発症しないだけであって、人間もそうだと思うよ。100% までいかないけど、100% に近いと思うよ、俺。
いや、でもここまで7歳って言ったらだよ。
1
歳で、
14でしょ6、4、24でしょ、
うん、まあ、ボス世代とかだよね。
うん、そう。だから、これぐらいの世代ってそうだ。
100%?
うん。だと思うよ。
そこまでひどくないんじゃない？
いやいや、だって歯周病ってさ、全然気がつかないじゃん、みんな。
うん、気がつかないけど、でもみんな歯石取り行ったりとかするでしょ？歯医者さん。
しないよ。
歯医者さん行かない？
いや、しないし。いや、歯石取りなんてみんな行かないよ。
そう？
うん。まず行かない。
ボス行かない？
いや、俺は行くけど、
うん、
いや、俺は気になって行くけど、あと、自分で歯石取ったりするけど、うん、しないやつはしないよ。
しないけど動物ほどじゃないよね。
いやー。
犬ほどじゃないっていうね。いや、ここで話が止まっちゃうと長くなっちゃう。
うんうん、そう
そうそう。って言われてるんだって。
うん。
で、結局歯周病の原因っていうと細菌なわけですよ。
うん。
そのね、歯周、病になるには歯垢内の細菌が問題なんだけど、それは人と犬にとって心臓に関する疾患の関連があるっていうのが証明されてるんだって。
お
う。だから歯周病の人は心臓に疾患を持つ可能性がすごく高いと言われていると、うん、もう証明されて、でさらに言うならば小型犬が歯周病になる確率っていうのがものすごく高いんだって。
それはなぜ？
それはね、よだれの出る量が少ないから。
おお、なるほどね。
うちで考えると、
やっぱり菌してるから。
殺菌っていうかね、循環してるんだって、お口の中が。
ほうほうほうほう。
なので、ね、セシとジェットだったらさ、セシよだれすごいじゃん。うん、出るとき、ブワーって出るじゃん。でもジェットがよだれ垂らすって私見たことないもん。うん、
ああ、ないね。
でしょ？
うん。
あとチワワが普通によだれ垂らして生活してるかっつったら、見たことないじゃん。いう部分で確率が上がるって。
へー。
あとね、残存乳歯。乳歯が重なって出ちゃったりっていうのは小型犬とかが多いじゃない？
うん。
顎ちっちゃいし。大型犬ってあんまないじゃん。乳歯が残ってます、みたいな。
うん。
で、そういうので、歯と歯がくっついてたりとかすると、そこが歯周の溜まり場、歯垢の溜まり場になったりとかするので、いっぱいできやすいと。 で、その刺繍ポケットにいる、刺繍ポケットってわかるよね、
うん、
歯と歯茎の間にある、こう、境目のところにあるんだけども、そこの細菌のレベルって、うん、うんちと一緒なんだって。
ほ
う。ひょえって思わない？
たまらんね。
ね。でもだ、前、人間の話なんだけど、朝起きたての口の中ってトイレ張りだぐらいに雑菌が繁殖してるっていう話は、なんか聞いた気が。
ああ、聞いたことはあるね。
そう、だから寝起きで絶対なんか飲んだり食べたりするなって言うじゃない？
しちゃうけど。うん。
そう、私もね、たまにしちゃうのよ。我慢できなくて、喉乾いて。っていうぐらい怖い、その先生がおっしゃるには、狂犬病レベルの人畜共通感染症だっていう。まあ確かに感染症なんだよ、うつるから。
うん、まあね。
私が歯周病で、コピン、ジェットが歯周病じゃなくても、私がジェットにチューをしたらうつってしまう。
うん。
だから子供に今口移しでご飯食べさせないようにとか、虫歯菌もうつるしとかっていう話するじゃん。
うん。
あ、そういうことなんだって。
なるほど。
思うわけですよ。ってことはだよ、なんかふと考えた。赤ちゃんの口の中が一番綺麗なんだなって。歯ないじゃん。生まれたて。歯ないし、よだれすげえ出るじゃん。超綺麗ってことだよねって。
うん、まあ、まあそういうことなんだろうね。
そうそう。っていうことに気づいて、だからそのぐらい、ちょっと歯周病菌っていうのはやばいぞと。で、さらにやばいのが、歯周病って人間もそうですけど、悪化すると歯抜けちゃうじゃん。ぐらぐらしてきたりとかするじゃない、
うん、
で、それは前はさ、こう、歯茎が痩せてくるからだっていう話が私の中で認識としてあったんだけれども、歯茎が痩せるのも、歯がグラグラして抜けるのも歯周病菌のせいなんだよね、うん。さあ、それはどんなことが起こっているのか。
根っこ食っちゃうの？
惜しいんだけど、
そう、
骨を溶かすんだって。
あ、
顎の歯が刺さっているところの骨を歯周病菌の中、歯周病に関する細菌の中の奴らが骨を溶かすんだって。でも私たちの骨さ、結構がっちりあるじゃん。顎の骨。2、3センチぐらいあるでしょ、骨、
うん。
でもさ、チワワとかの骨ってさ、何センチあんのって、1センチあるっていうレベルじゃん。
うん。
だからそれをずっとほっとくと、ある日突然、骨がボロボロになって砕けてるんだって。怖くない？
あ、怖いね。
怖っと思って。
でも、それってだけどさ、うん、まあ変な話、野生の時にもあったんかね。
どうなんだろうね。私も今日ね、お客様に聞かれて、言われてたんだけど、どうなんだろうか。
それがフードのために、うん、例えば家庭犬に入って、フードをいつもあげるようになったじゃん、
うん、
そういうのに、ちょっと関係してんのか、ね、っていうのはね、ちょっと知りたいよね。
ね。
昔はどうだったのかなって。
そう。たださ、昔の犬の骨ってどこにあんのって話になってくるじゃん。野生の頃の。野良犬とかを捕まえなきゃいけなくなってくるけど。
ああ、そうなの。さあ。
そう、比べようがないのかなとかって、私もその時に思ったのよ。どうい
や、そういう先生ならだって、あれしてんじゃないの？今の現、根本をそれじゃあ治すって言ったら、その歯周病を、
うん、
まあ、なんないようにするために歯磨きなの。
そう、それもね、これから先に出てくるんだよ。
ああ、なるほど。ああ、じゃあごめんね。先に、ちょっと、先走りしてしまいました
。そう、先走って。
ああ、なるほど。
で、まあ、構造としてね、そのよだれがいいとかっていうのがあるんだけれども、歯垢の中には2種類の、まあ、腸内でいうことの善玉菌と悪玉菌みたいなのがいるわけですよ。
うん。
口の中にね。で、その歯垢の中にね。その善玉菌はあっていいんだけど、悪玉菌がすっごい悪いらしくて、破壊酵素。要は骨を砕いてしまう酵素だったりとか、炎症を促す悪さをする奴らがいるんですよ。で、その歯垢がなんで悪いかって言ったら、歯垢の表面上についているやつは、酸素が好きな好気性菌って言われるんだって。好きな気圧の機能性の菌。で、それはいい奴ら。そのいい、いていいんだけど、いてもらって困るのが、その下に悪さをする菌をかくまってしまうんだって。歯と歯茎の間に。何？層になってて、そっちが悪さをする方が嫌気性菌って言われるんだけど、それをこう覆いかぶさっちゃうから悪い奴らはどんどん悪いことしていくわけよ。表面上取っても。わーって、やっちゃうぜーみたいな。だからそのこう歯垢をちゃんと取るのがすごく大事で、空気を入れて、 空気を嫌がる奴らをやっつけて、さらにはお薬とか、あるじゃん、デンタルケアの今、ジェルとかさ、歯周病予防のジェルとか、ああいうのをこうちゃんと入れてあげるのが大事っていうお話なんですよ。
なるほど。
そう。で、どうしても私たちも歯石を気にしがちなんだけれども、歯石って結局は化石みたいなもので、歯石自体は悪さをしないんだって。ただ、歯石って、サンゴみたいな、化石みたいなさ、ちょっとスカスカしてるから、そこにまた菌を貯めやすいんだって。だから歯石イコール歯周病ではなくて、犬とかでか、もう簡単に考えるならば、もう口臭イコール歯周病。犬口くっせって、なんかこう卵腐ったようなさ、臭い子いっぱいいるじゃん、結構こう。あ、ごめんなさい、ちょっと顔を近づけないでいただきたいっていうのが、もう超危険信号なんですって。確かに、うちの実家にいるプードルがいるじゃん、すんごい口臭かったの、車にいるともう窓開けないと耐えられないぐらい臭いのよ、本当に。で、この間ちょっと別の手術をして、その時に先生が歯を見てくださって、あまりにも臭かったからね、歯を抜いたの、そしたら全然匂いしなくなった。へーって思うよね。そんぐらいこう匂いがやばいっていうね。もうちょっと話がいっぱいありすぎてあれなんですけど、とりあえずここで一段落。お口臭ってなったら、ちょっと歯周病を疑ってくださいっていう部分、ね、
な。はい。じゃあ今度は次は予防ってことね。
予防とかね、またお話をしていきたいと思います。
はい、
臭いレベルが、卵が腐ったやつ、キャベツが腐ったやつ、魚の腐ったやつ、男性の靴の匂いだって。
ああ、なるほどね。
はい。こんなところにね、例えが出るのも切ないんですけど。
な、まあね、それもう、今回聞いた方で、あ、うちやばいかもって思って、来週まで待てねえよって人は。
もうすぐ病院行ってください。
はい、
オーラルケアをしてくださっている先生が、今、どんどん増えてきているので、ぜひそういうところにね、かかりつけの獣医さんに相談していただいて、ちょっと歯周病の、見ていただきたいんですけど、っていうご相談をいただきたいと思います。
あ、了解。
はい。というわけで、歯周病についてお話をさせていただきました。はい。では、こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナー。国内最大級のミニシュナイベントがパワーアップして帰ってくる、ヒゲ犬祭2016をご紹介させていただきたいと思います。前回はね、ピンフェスでしたけど、今度はヒゲ犬。はい、シュナウザー、ミニチュアシュナウザーがメインのイベント。これね、何回かやってるのを私も知ってるんですよ。前もなんか、シュナフェスとかかっていうのをご紹介させていただいたんですが、今回は10月の16日、日曜日です。小やるの里、ドギーズアイランドさんが会場になるそうで、会場が朝9時、開会が10時、閉会が16時、雨天決行、好天中止で開催です。で、こちら前売りチケットありまして、大人1500円、子供600円、3歳以下無料、愛犬が800円、2頭目以降500円、駐車料金が1日500円。で、当日チケット大人2000円、小学生以下1000円、3歳以下無料、愛犬一律1000円。だから2頭連れてっても1000円1000円ってことですね。で、駐車場500円。はい。というね。で、こちら、ドギーズアイランドさんの入場料、施設使用料を含みますと。こちら、ミニチュアシュナウザー及びオーナーの親睦交流。シュナウザー、ミニシュナを通じて、新しいペットライフマナーの啓発。2020年、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、欧米諸国に並ぶペット先進都市、観光都市として地域をアピールするということです。ヒゲ犬祭ってすっごい頭数多いらしいんですよ。
うん。すごいよね、写真見ると。
そう。なんか500頭ぐらい、全然普通に集まるっていう。
はぁ。
多いって思うんですけどね。こちらも先日のピンフェスのように、ピンピンマーケットみたいなね、クリエイターズマーケットとかがあったりとか、あとまたコンテンツが準備中なんですけれども、あ、コンテンツありますね。ヒゲ犬ご長寿表彰式。ヒゲスティックオンライン。友達100人できるかな。ドッグタイムレース。マミーズパウケアマッサージ。メディカルアロマ。手作り石鹸ワークショップ。 ヒゲテル坊主選手権、ヒゲ犬整列チャレンジ、アジリティとグルーミングの体験。このスティックオンラインってなんじゃそりゃっていう。あー、ヒゲのスティックを写真、鼻の下にくっつけて、SNS で送ると、それを見せると、サンプルセットとかをいただけると。ヒゲ犬だから、ヒゲのおもちゃとかあるじゃん、うん、今若い女の子たちがこう、ヒゲのアイテムで、みたいな、
うん、
あるじゃん、
うん、
ああいうのの犬版、
うん、
で写真撮ると、なんかもらえる。
うん、なるほど。
うん、かわいいね。あとね、これ、ヒゲテル坊主選手権ってなんぞやっていう。ああ、ヒゲ犬祭当日に晴れますようにと願いを込めてテルテル坊主を作ってブログ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターなどにハッシュタグ、ヒゲテル坊主をつけて投稿してくださいと。で、当日そのヒゲテル坊主おじさんで、ヒゲ犬祭に行って、特設会場で吊ろそうっていう。なんかちょっと変わったの多いね。
でね。
うん。はい。あと、整列チャレンジ。ドッグランエリア C に行って10時から12時半の1時間半の限定ですって。上手に整列して写真を撮ってっていう。いいね。シュナウザーがブワーって並んで写真撮ってたら可愛いね。
うん、可愛いね。
うん、すげえ、こんな近くに並んでみんな平気なんだ。この子たちはトレーニングとか入ってんのかな？
いや
ー。入ってないのかな？だとしたらすごいことだよね。パーソナルスペースなんてないよって。ちょっとね、そっぽ向いてる子もいますけど。う
ん、もう多分。
お友達同士とかなのかな？
じゃない
かな。あ、担当スタッフが愛犬をお預かりして整列させて写真撮影いたします。
でも、あれだよ、スタッフシュナイザーズって見るとさ、うん、こういっぱいいるよ。多分この子たち
並べてる。ああ、なのかな。あ、そう、実はね、ここね、出店いかがですかってお話をいただいてたんですが、
うん、
うちもこうイベント続きなので、ちょっとさすがに私がダメだなって思ってお断りをしたんですよ。本当だ、すっげーいっぱいいる。
あ、そうな
ん、そうなんです、
う
ん、
そうだから、もうスタッフで、スタッフのシュナイザーがこんないっぱいいるから、多分この子たちが今、ね、うん、多分この子たちが今あれになってるんだと思いますよ。
というかモデルでね。
そう、モデルで多分。
そうなんだ。そう。ちょうどね、今会場を見てびっくりしちゃって、小エルの里だったんだと思って。
うん。だから、宿泊なんかもできる。
そう。すっごい施設としては素敵な場所なので、ドッグランもいっぱいありますし、ワンちゃんと一緒に泊まれるお宿なので、ギザアイランドさんね。超綺麗ですよね。
超綺麗。
はい。ぜひ興味のか、うん、ある方は、ぜひ前乗りしていただいて、うん、お泊まりいただくのもいいのかなと思います。はい。
はい、そんなホテル
ですかね。おしゃれよね。
うん。
で、宿泊予約は混乱を避けるため、電話では受付をしておりませんというのがありますので、うん、はい、ちょっとお気をつけていただいて。
そうですね、こちらの方でネットで多分予約できるみたいな。
はい、あとすごいよ、前夜祭立食パーティーとかってやるんだって。
う
ん、
おー。
はい。
タッキシード着なきゃいけないの
か。いいんじゃねえかな。着なくて。でもみんなこれ、前夜祭に、ヒゲスティック持って集まるとかっていうのがあったら面白いよね。
うんだね。
うん、はい。ちょっとね、興味のある方はぜひご覧いただいて。
そうですね。
はい。楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。今回はですね、ヒゲ犬祭2016をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に口コーナーでございました。
はいはい。
はい。エンディングでございます。
ん？
何箇所かで告知をしていただいて、ペットゴーノートさんとか、JPR、ペット産業市場ニュースさんとかでも告知をしていただいてるんですが、ワンちゃんがブラッシングを好きになるセミナー、もう着々と埋まってきております。ぜひね、興味のある方はご参加いただくのを、お早めのお申し込みをしていただければなと思いますので、
ね、
はい。
もうあっという間に埋まっちゃうかもしれないんで。
そうなんですよ。日にちが11月の5日、土曜日。
ね。
はい。受付が13時30分から、開始が14時。終了目安が16時となっております。ドッグランで開催しますので、皆さんマットをご用意するので、そこで座ってご覧いただくっていう形になるんですが、もしちょっと足がね、直に座るのが大変という方は、こう、椅子をご持参いただいてお持ちいただければなと思います。
そうですね。はい。折りたたみの椅子をね。
そうですね。はい。あと駐車場に限りがありますので、ぜひ近隣のコインパーキング、この辺そんなに高くないのでご利用いただけるようにお願いしたいなと思います。
ですね。そこら辺なんかもお問い合わせしていただければ、ここっていうのは、はい。あげちゃうので、やってもらえる
ご紹介はさせていただきますので、うん、はい。
ね。
はい。ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、
そして、うん、まずね、10月の2日がピンフェスでしょ？で、16日が、久喜市の市民祭りっていうのに出展します。はい。はい、そして23日がサニー&アケサのしつけます。アンドマッサージ教室シーズン6、3回目。そして包丁研ぎがあります。
うん。
はい。興味のある方はぜひご参加いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ますはいはい、お教室もね、ちょっと早めに埋まりそうなので、お気をつけいただければと、うん、お早めのお申し込みをお待ちしております。
ね。やっとね、ワンちゃんにも、飼い主さんにも、いい季節になってまいりましたから。
はい。もう10月後半だから、ちょっと涼しいぐらいかもしれないんですけれども、ワンちゃん元気いっぱいだと思いますので、こうやってご参加いただけますよう、お願いいたします。
お待ちしております。
お待ちしてます。というわけで、ラッツワンニャンライフ第187回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明澤と、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
次は歯石、じゃ歯周病の予防だよ。
これも取らなきゃ。
ありがとう、心を込めて。ありがとう、いつもいつまでも。ありがとう、涙を拭いて。ありがとう、あなたの愛が未来の星の数だけ。